それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所は、マルコの福音書8章、31から38節です。第3版の方は新約聖書の81ページ、2017版の方は83ページです。それでは拝読いたします。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、三日後によみがえなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような寛因と罪の時代にあって私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。本日の説教は命の道を歩むと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆様おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。それでは一言お祈りをしてから始めさせていただきます。天の父なる神様、愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けることができるこの恵みの時を本当にありがとうございます。私たちは目の前のことしかわからない、先を見通せないものですけれども、あなたはすべてをご存知でおられますので、今日も私たちにふさわしい導きを与えてくださるようにお願いします。ご聖霊の導きがなければ聖書を受け入れることができない私たちです。どうか今お一人お一人の心のうちに主ご自身が光を与えて、あなたが語りかけてくださることをよろしくお願いいたします。このひととき一切を主の御手にお委ねします。イエス・キリストの御名でお祈りを捧げします。アーメン。先々週になるのかな、3月20日に、プロフェッショナルという番組を見ました。公文和子さんという小児科の先生が特集されていました。写真を出していただいていいですか。この方ですね、公文和子さん、小児科のお医者さんです。私が公文和子さんを知ったのは、100万人の福音をもう何年か前に、読んだときに知りました。クリスチャンの方です。公文和子さんはアフリカのケニアという国でシロアムの園という施設を立ち上げておられます。シロアムの園という施設では、障害を持つお子さんの支援であったり、また合わせてご家族への支援、そして治療の働きがなされている、そういう施設です。残念ながらケニアという国では障害に対する根深い偏見とか差別が未だに残っているそうです。障害が生まれるとその家族は悪霊に取り憑かれていると言われたり、何らかの罰を受けているんだと、そういうふうに言われるのだそうです。それで差別を避けるために、子どもたちは家の中に隠れて生活しなければならないという現状があるのだそうです。シロアムの園のホームページを見てみましたけれども、まずホームページを開くと冒頭に この御言葉が掲げられていました。ヨハネの福音書9章2節から3節。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の技が現れるためですと。これはシロアムの池で癒しの出来事が起こったその時の御言葉です。この御言葉の通り、シロアムの園においては障害を持つ一人一人のお子様の命そのものが大事にされるということ、一人一人の命が喜ばれるということが何より大事にされて運営がされていました。世界中から見学の方々が来られるんですけれども、皆さんその子どもたちが生き生きとしている様子、表情が豊かなのを見て、どなたもアメージングと、本当にすごいことだ、奇跡だと、そのように言っておられました。さて本日の聖書箇所ですけれども、先週と同じ聖書箇所を開いています。イエス様は34節でこのように言われました。それから群衆たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ十字架を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。そして続く35節から38節ではなぜそのようにするべきなのかという理由が語られていくことになります。原文を見ると35節から38節すべてに頭になぜならという言葉ですね。35節から38節すべてになぜならという言葉がついていました。私たちはなぜ自分を捨てて自分の十字架を負ってイエス様に従っていくべきなのでしょうか。私たちは何のためにイエス様に従っていくのでしょうか。それがはっきりと分からなければ私たちの信仰の歩みはただただ修行のような苦しい歩みになってしまいます。よくクリスチャンという人はあれもダメこれもダメという人だよねなんていうことを言われることがありますけれども、まさしく喜びのない我慢の信仰生活になってしまうことになります。イエス様はなぜ自分を捨てて十字架を追ってついてきなさいと私たちに言っておられるのでしょうか。子どもの質問の一番です。イエス様はなぜ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと命じられるのでしょうか。これは最後まで今日このことを考えていきたいと思っています。本日の主題はなぜ自分を捨ててイエス様に従う必要があるのかということになります。それでは聖書本文に入ります。34節もう一度読みしたいと思います。マルコの福音書8章34節お読みします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。イエス様はここで群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せてこのことを教えておられます。つまりこの言葉は特別な十二弟子だけに言われているのではなくて私たち皆に語られた言葉だということが分かります。先週もこのところ少し見ましたけれども、自分を捨てというのは自分を無にするということではなく 自分の計画を捨てるということでした。自分を捨てるというのは自分の計画を捨てるということです。私たちはどうしてもどうしたら自分に利益があるだろうかと、これ本能的に考えるものだと思います。私ももし何か問題が起こった時にはもうほとんど反射的にまず自分を守ろうとする、まず自己弁護の論理を組み立てることを瞬間的にしているんですね。こうすればしょうがなかったということを言えるんじゃないかといつも考えてしまいます。しかしイエス様は自分の計画ではなくて神様のご計画に従いなさいと、つまり神様に守っていただきなさいと、そのように言われるのです。そしてもう一つは自分の十字架を負いなさいと、つまり自己中心な自分中心の思いを十字架によって殺していただきなさい。古い罪人の自分はイエス様と共に十字架で葬っていただきなさいと、そのように言われます。一度死んだ上で神様と共に新しく生きていく新しい命を歩みなさいとイエス様は言われているということです。イエス様は前回このご計画、ご自分がこれから行おうとしておられるご計画を弟子たちにはっきりとお話になられました。イエス様がこれから苦しみを受けて殺されて、そして3日後によみがえるんだと、それによって救いのご計画が実行されるんだということをイエス様ははっきり教えられました。しかしペテロはこの救いの計画を受け入れることができませんでした。一度死ぬことによって新しく生まれるんだというこの計画はやはりなかなか理解するのは難しいことだと思います。ペテロはイエス様が十字架にかけられる前の夜、最後の晩餐の席でもこういうふうに言っているんです。マルコの福音書14章27節から31節、いいですか、すいません、はい、マルコの福音書14章14章、ごめんなさい、私打ち間違ってますね。マルコの福音書14章27節から31節になります。少し長いので抜粋します。14章27から31、最後の晩餐の席です。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊は散らされると書いてあるからです。するとペテロがイエスに言った。たとえ皆がつまずいても私はつまずきません。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。皆も同じように言った。最後のところのあなたを知らないなどとは決して申しません、これ直訳するとあなたを捨てることなど決していたしません、これ直訳なんですね。あなたを捨てることなど決していたしません。しかしペテロはいざイエス様が逮捕されてしまうと三度イエス様を知らないと言います。つまり三度イエス様を捨てていきます。イエス様は本日の聖書箇所で自分を捨てなさいと、自分を捨ててイエスに従ってきなさいと教えました。しかしペテロは自分を捨てるのではなくてイエス様を捨てることによって自分を守ろうとしてしまったということです。イエス様を捨てて 自分を守ったペテロ、その後どうだったでしょうか。そこに喜びや感謝、満足というものはあったでしょうか。ペテロはイエス様を知らないと言ったその後、外に出て行って泣き崩れたとこの後書かれています。ペテロは泣き崩れました。つまりペテロは自分を守り命を得たように見えましたけれども、そこにあったのは悲しみであり絶望であり虚しさであった、後悔しか残らなかったということです。ペテロはこの経験を通して悔い改めへと導かれていきました。一生涯イエス様に従い続ける者へと変えられていきました。たとえ地上の命が危険にさらされたとしても、ペテロはイエス様から離れることなく、ついには永遠の命を得るものとされていきました。35節にもこのように言われています。35節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。子どもの質問の2番です。私たちは自分で自分の命を救うことはできるのでしょうか。私たちは自分で自分の命を救うことはできるのでしょうか。私たちは自分で自分の命を救うということはできません。神様だけが私たちの命をご支配しておられるんだと聖書は教えています。例えば予部記の1章21節に、あ、これプロジェクターに入れましたっけ、私入れましたか、はい、予部記の1章21節にこういう御言葉があります。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな。神様だけが私たちの命を与えて取る、その主権を持っておられます。当時の人々、聖書の時代の人々にとって、イエス様を信じていくということは命がけのことでした。ペテロは伝承によるとローマにおいて逆さ十字架の刑にかけられて殉教していったと、そのように伝えられています。ペテロだけではありません。他の弟子たちもイエス様を述べ伝えることによって捕らえられ処刑されていきました。数十年後にローマ帝国による迫害が徐々に厳しくなってきます。そうするとイエス様を述べ伝えたということではなくて、イエス様を信じているということだけで、多くのクリスチャンが命を落とすことになってきました。これは日本でも同じことが起こっています。日本では江戸時代から明治の初期まで約300年の間、キリスト教の弾圧が続きました。まあ、江戸時代からといっても、正確には豊臣秀吉の時代ですね、バテレン追放からなので江戸のちょっと前からです。約300年、これはローマ帝国の迫害よりも長い期間になります。多くのキリシタンたちが信仰のゆえに命を落としていきました。それでは一つ考えたいのですけれども、この人々は命を無駄にしていったと言っていいのでしょうか。この人々は命などいらないと、命を粗末にして信仰を選んでいったということなのでしょうか。そうではないと思うんですね。むしろこの人々は本当の意味で命を大事にしていった人々、イエス様にこそ 本当の命があるとこの人たちは信じていたので、信仰を捨てることができなかった。イエス様から離れることができなかった。むしろ命を捨てることができなかった人々ということができるのではないでしょうか。私たちは今この現代において信仰を持つことによって迫害を受けるということはほぼないと思います。しかしイエス様を信じることを告白することによって損をすることはたくさんあると思うんですね。例えば仕事場でイエス様を第一としていくならば、出世が妨げられてしまったり、報酬が少なくなったりすることがあるかもしれません。友達から変なやつだなと嫌われてしまうことがあると思います。クリスチャンホームではなければ家族から嫌な顔をされたり悪く言われるということも起こってきます。もしそういうことは絶対に嫌だと避けたいということであれば、イエス様に従うということはとても難しいことになってきます。その時に考えたいことは、一体どちらを優先することが本当の意味で自分を生かすことになるのかということ。本当に自分を生かすのはどちらを優先することなのか、また相手を生かすことになるのはどちらを優先することなのか。イエス様を優先していくことと自分たちを優先していくことでは、どちらが本当に命ある選択ということができるのでしょうか。イエス様は36節と37節でこのように問いかけておられます。36節、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。37節、自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。答えは、何を差し出したとしても私たちは命を買い戻すということはできないということです。いくら物事がうまくいって全世界を手に入れたとしても、それは私たちの命を救うものではないということです。もし私たちが自分を第一として自分の利益を求めて生きていくならば、やはり神様との関係は悪くなってしまいます。そこには命がないのだと、それは命を失っていることなのだとイエス様は言われるのです。つまりイエス様は、自分で得ようとする歩みをするのではなくて、神様に与えていただく歩みをしてほしいのだと、自分ではなく神様によって生かされていってほしいのだと私たちに願っておられるということです。そのことが結局は自分にとってもそうですし、周りの人にとっても何よりの祝福の道、何よりの命ある選択ということになっていくからなんです。それでは最後の節、38節お読みします。38節、誰でもこのような姦淫と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。子どもの質問の3番です。イエス様を恥じる、またイエス様の言葉を恥じるというのはどういうことでしょうか。イエス様とイエス様の言葉を恥じるというのはどういうことなのでしょうか。 まあ、これは簡単に言うとイエス様から離れるということですね。イエス様から距離を取るとか、イエス様を後回しにしていくこと、これがこの恥じるということの意味になります。38節にこのような姦淫と罪の時代にあってと言われています。姦淫と罪の時代っていうのは簡単に言うと神様を認めない時代ですね。神様を認めない時代ということになります。イエス様は最後の晩餐の席でこのようにも言っておられるんです。ヨハネの福音書15章18節と19節でイエス様こう言われました。世があなた方を憎むならあなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。と、私たちがイエス様と近く共に歩みたいと、イエス様を優先していきたいと願うときに、どうしても損をしたり苦しんだり悪く言われたりということがあると思います。しかしそれは突然起こった驚くべきことではないというのです。初めからイエス様はそのことを教えてくださっていました。むしろそういう経験をしたときには自分はイエス様とつながっているんだと、そのようなことが言えると思います。苦しみ、嫌なことだけれどもそこにこそ命があるんだということが私たちにわかると思います。やがてイエス様にお会いするときにはイエス様は私たちによくやったと、忠実なしもべだ、主人の喜びを共に喜んでくれと、そのように言ってくださるということです。私たちは普段生活している中でどのような時にこう命を感じて歩んでいるでしょうか。ああ自分は今生きているなと思う時はどういう時でしょうか。例えば何かを成し遂げた時に充実感があると思います。体が元気で活発に動けている時に命を感じるかもしれません。楽しい時やおいしいものを食べた時、嬉しい時にも命を感じるものです。冒頭のシロアムの園の話に戻りますけれども、シロアムの園には重度の小児麻痺の子がたくさんいるんですね。小児麻痺の重い子の場合はもちろん動くことはほとんどできません。意思表示もはっきりできないという子どもたちばかりです。また頻繁に痙攣発作を起こすんですね、子どもたちが。下手をすると死につながってしまう、いつも死が隣り合わせの場所と言っていいかもしれません。それにもかかわらずですね、そういう場所なのにシロアムの池っていうところには命が満ち溢れていると、命が喜ばれる場所になっているんだと皆が言うのです。先ほど紹介した代表の久門和子さんという方はクリスチャンホームでお育ちになりました。北海道大学の医学部を卒業されて後に東ティモール共和国、またアフリカにあるシエラレオネという、まあ、内戦の地ですね、内戦の地の病院で働いてこられました。彼女の中には苦しんでいる子どもたちを救いたいと、 また自分にならそれができるのだと、そういう思いがあったのだそうです。しかし野戦病院というところに行ってみると、多くの子どもたちがそこにいて、日々何十人という命が失われていくのだそうです。何もすることができない自分がそこにいて、圧倒的な無力感を経験されたのだそうです。またその絶望感の中で、彼女はある方との間に子供ができるということがありました。しかしこれは結婚に至るものではありませんでした。当時通っていた教会からは会期の処分を受けて、自分はとんでもないことをしてしまったと。とても神様の計画を歩んでいたのではなくて、自分の計画を歩んでいたんだということに気づかされます。深い悔い改めと立ち返りを経験する中で、彼女は障害児たちと出会っていきます。そしてその何もできない人たちの中に本当の命があるんだということに目が開かれていくことになりました。なぜシロアムの池には命が満ち溢れているのでしょうか。これは番組の中では答えはなかったんですけど、私ずっと考えていたんですね。おそらく障害を持っている子どもたちが皆自分に死んでいる、誰も自分の計画など持っていない、そういうことではないかと思わされました。でスタッフも同じなんですね。決して大人の都合で物事を動かすということはしない。ただ神様によって生かされている命を認めていく、与えられている命を喜んでいく、それがシロアムの園というところでなされていることでした。私たちはどうしても何が自分には何ができるかとか、どういう利益があるか、何の役に立つかということに目が向くものです。もちろんそれはとても大事なことだと思います。シロアムの園でも経営ということがあり、管理ということがあると言われていました。しかしイエス様は本日、自分を捨てなさいと、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと、つまり一度死になさいと命じておられます。一度死んだ上で私たちは新しい命に満たされて、神様と共に生きていくことができるんだとイエス様は教えておられるのです。ヨハネの福音書3章5節、イエス様は言われました。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。私たちが自分を捨てて、自分の十字架を負ってイエス様に従っていくのはなぜなのか。それは私たちが神様と共に生きて本当の命をいただいていくため、私たちが本当の人生を歩んでいくために、私たちはイエス様に従っていくということではないでしょうか。先日のニュースで子どもの自殺が過去最高になっているということを聞きました。また以前にも紹介しました、今の若者の8割は日常的に憂鬱不安を感じながら過ごしているというデータがあります。日本で自分に満足しているという若者はわずか 45% なのだそうです。虐待の件数は 20年で10倍になりました。今この世はますます混沌として暗くなっています。私たちはこの世から多くのものを与えられていますけれども、本当の命を与えられているとは言えないと思うんです。私たちの本当の命はどこにあるでしょうか。魚は水の中にいると生き生きとしますよね。鳥は空を飛ぶと鳥らしく羽ばたくことができます。私たちはイエス様の命の中にあってこそ本当の自分を生きられることができる、本当の人生を生きられることができるのではないでしょうか。神様は私たちの命そのものを喜んでくださっていますので、もちろん私たちといつまでも共に歩んでいきたいと、私たちに滅んでほしくないと願っておられます。それゆえイエス様を与えて救いのご計画を与えてくださいました。これからも私たちは生涯イエス様を信じ続けて永遠の命の中を歩みたいと思うんです。それは今もそうですし、将来御国においても永遠の命を歩んでいきたいと思います。今週1週間も何をするにもイエス様を中心として共に歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わりにします。天の父なる神様、私たちはかつて神様から離れていました。生きているようには見えてもそこには命がなくて滅びに向かっていた歩みであります。しかしイエス様がご自分を捨てて十字架を背負われて、そして3日後によみがえられるということで救いの計画を実行してくださったことを覚えてもう一度感謝をいたします。いろんな計画があると思いますけれども、これからも私たちは他の計画ではなくてイエス様に従って永遠の命を生きていくことができるように、どうかこれからも助け導いていてください。今日の御言葉の箇所に心から感謝をしてイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。